人間を代わりに攻撃いたしました。人間を攻撃することによって人間を通じて神が成し遂げられようとしたその目的を台無しにしようと目論んだのであります。
Satan is determined to destroy as much of God's human creation as he can.
できるだけ人間を破壊してやろうとサタンは考えたのであります。
And that is ultimately what is back of all the evil and destruction that is in the world.
私たちが今日直面するすべての悪の背後には、このサタンの働きがあります。
This is part of the Christian worldview.
これが、キリスト教 の世界観が悪について教えるところです。
So the Bible makes it clear that we are involved in a spiritual warfare.
聖書は私たちがこの霊の戦いの真っ只中にいるということを明言しております。
We must understand that God and Satan are not co-equal.
しかしながら、大切なことは、ここで神とサタンが同格ではないということです。
サタンの
力は神の力に匹敵するものではありません。
サタンは神の力、
サタンは神による被造物であります。
God is always in control, total control.
ですから常に神様が全てを、そしてサタンをも支配されているのであります。
That's one of the great lessons of the book of Job in the Bible.
そのことを聖書の呼ぶ記は私たちに教えてくれます。
Satan can do nothing to Job without God's permission.
神の許しなければ悪魔は何一つ呼ぶに手足をすることはできませんでした。
In the gospel accounts, Jesus refers to Satan as the ruler of this world.
またイエス様はヨハネの福音書12章のところでサタンをこの世を支配するものと呼んでいます。
You remember how Satan came to Jesus while Jesus was fasting in the wilderness?
アラノでイエス様が断食されていた時、サタンがイエスのもとに来て言われたことを皆さん覚えておいででしょうか。
Satan first tempts Jesus to perform a miracle by changing stones to bread.
まず最初に石をパンに変えて空腹を満たしたらどうだと誘惑いたしました。
建造物のて
っぺんから飛び降りて神が救ってくれるかどうか試したらどうだと次に試みました。
But that third temptation, Satan offers to Jesus all the kingdoms of the whole world.
3番目にサタンはこの世界のすべての王国、すべての栄光をお前にあげるから私を証がみなさいと言ってイエス様を誘惑されました。もし自分をひれ伏して拝むなら、この世界のすべての王国をお前にあげよう、そうそそのかしたのであります。
There is some sense in which the kingdoms of the world belong to Satan.
ある意味でこの世の王国はサタンのものです。
So, in the book of John, chapter 5, verse 1 John 5:19, we read, "The whole world is in the power of the evil one."
第一ヨハネ5章19節にはこうあります。世全体は悪いものの支配下にある。
But Satan's power and rule are not absolute.
しかしながら、サタンの力とサタンの支配は絶対的なものではありません。
God always has the last word.
最後に勝利を収めるのは神だからです。
We sang the hymn yesterday, "This is my Father's world."
昨日この世、世は神の御国になればという賛美歌を賛美いたしました。
One line from that in English goes like this: Though the wrong is oft so strong, God is the ruler yet.
その賛美歌の中にこうありました。暗きの力よし防ぐとも、神の国はなお我にあり。
Well, for any thinking person, the problem of evil in the world, the fact of evil in the world is a big problem.
神を信じる人で、その人が考えを巡らしてみると、一つの大きな問題に突き当たります。それは、この世に存在している悪の問題です。
And we can state that problem in this way.
この悪の問題は言い換えるとこのようになります。
Evil is real.
悪は現実として存在している。
If God is all powerful, he could destroy evil.
もし神が全知全能ならば、悪を打ち滅ぼすことができるはずだ。
If God is good, he would destroy evil.
もし神の善が完全ならば、神は悪を滅ぼされるはずだ。
Since evil is not destroyed, God must be either limited in his power or not perfectly good.
しかるに悪が存在している。ということは、神の力が完全でないか、神の善が完全でないかのいずれかである。
It would seem as though we had to sacrifice either God's power or His goodness.
神の全能を立てれば神の善が立たず、神の善を立てれば神の全能の力が立たない、二律背反の中に陥っているかのように感じられます。
Well, as Christians who seek to hold to a Christian worldview, we know we cannot sacrifice either God's power or His goodness.
私たちはキリスト者であります。キリスト教の世界観を奉ずるものであります。ですから私たちは神の全能も、神の全き善も、いずれも譲ることができない。
For us, as Christians, there are three things to be said about God that are non-negotiable.
実際、私たちクリスチャンにとって、聖書が教える神と善の問題で、神と悪の問題で、決して譲ることのできない、妥協することができない点が3点あります。
First, God, evil is real and it is unacceptable.
第一に、悪が現実に存在するということ、そしてそれが受け入れがたいということ。
God's wrath is directed against all forms of evil.
だから、すべての悪に神の怒りが注がれているということ。
The second thing,God is completely sovereign.
第二に、神の主権は完全。
He directs and controls his universe and everything in it.
神は世界を、そしてこの世界にあるすべてのものを完全に支配されている。
There's no limit to his power.
神の力は無限。
He is omnipotent and omniscient.
神は全知全能のお方。
The third thing, God is completely good.
第3番目、神の善は完全。
His goodness, his righteousness, his justice are perfect.
神の善と神の義は完全。
As the Apostle John wrote, in him there is no darkness at all.
ヨハネが言うごとく、神の中に暗きところは一つもない。
Those are the non-negotiable beliefs about God.
この3点、私たちが決して譲ることのできない点であります。
But then, there is this problem of evil. Why does evil continue to exist? And what does the Christian worldview do or explain about evil?
この点を踏まえて、なぜこのように世界、この悪が存在するのか、そして私たちのキリスト者の世界観は、この悪についてどのように教えるかということを考察していきたいと思います。
First, I think it is appropriate to say that we do not have all the answers.
最初に、私たちには全ての答えが与えられているわけではないということを認めなければなりません。
The Bible gives us all the knowledge we need in our daily lives.
聖書は私たちが日々の生活で必要とするすべての知識を与えてくれます。
But the Bible is not a kind of encyclopedia that we can look up and find answers to all kinds of questions.
しかしながら聖書は百科事典ではありませんから、私たちが引けばそこにすべての答えが記されているという書物でもありません。
Our knowledge is incomplete.
私たちの知識は完全ではないのです。
And that requires a degree of humility on our part.
ですからそのことに私たちはへりくだって受け入れる態度がなければなりません。
God's designs and God's purposes go far beyond our understanding.
神様の目的、神様の計画は私たちの理解を超えたものがあります。
But the very fact that God allows evil to flourish in this world means that He has some purpose in it.
神があえてこの世に悪がはびこることをお許しになっている、そのことの自体に神様が悪に対して何らかの目的を持っていることが現れております。しかしその神の目的が何なのか、私たちにはわからないことが多いのです。
I remember several years ago when my wife and I were involved in a horrific accident.
私ともうずいぶん前になりますが、私と妻が交通事故に遭って大怪我をして入院したことがあります。
I was in the hospital with six broken bones.
6箇所骨折いたしました。
My wife was in more severe injuries than I had.
そして妻の方が私よりもずっとずっと重傷でありました。
And a woman who had been a missionary here in Japan came to visit meIn the hospital.
でそんな時、この日本で宣教師をされていたご婦人が私たち夫婦のお見舞いに来てくださいました。
And she asked me, what lessons have you learned from your accident?
でその宣教師の先生は私たちに、先生、この事故から先生が学ばれたことを教えてくださいと質問したのです。
I suppose she expectedsome kind of theological explanation as to what had happened.
おそらくその方は私が何らかの神学的、霊的な、悟りをその事故から得たのだと思ってそう聞かれたのだと思います。
But I replied to her, I don't know.
しかし私の方は答えました。全くわかりません。分かりません。
I have no idea why God allowed this to happen to us.
どうしてそんな事故に私たちが遭わねばならないのか、私には全く理解ができませんでした。
And there are all kinds of things that we do not understand in this life.
この人生には私たちの理解が及ばないことが多々あります。
What I do know is, as the Bible says, in everything, God works for good.With those who love him.
しかし私は知っていることが一つあります。それは聖書が言うように、神を愛する人に神はすべてのことを働かせて益としてくださるということであります。
In the Bible there is a really a classic illustration of this very point.
このことがよく表れている物語が旧約聖書の中にあります。
You remember the story of Joseph from the
それは創世記のヨセフ物語です。
ヨセフは兄た
ちに嫌われて奴隷として売られてしまいます。極悪非道、残忍な行為であります。それから歳月が過ぎ、さまざまな神様の誤解によってヨセフはエジプトの宰相の地位に上り詰めます。
And by God's providence and God's wisdom, Joseph is able to store up a large amount of grain.
そして神様の知恵によって啓示を受けたヨセフは7年分の食料の備蓄をさせます。
ThisGrain will provide plenty of food for a famine which God has told him is coming for 7 years.
来たるべき飢饉に備えるためでありました。
And when the famine envelops the land, Joseph's brothers come down to Egypt to buy grain.
果たして国中を飢饉が襲い、 ヨセフの兄弟たちが食物を求めてエジプトにやってまいります。食料を備蓄していたヨセフは自分の家族を救うことができたのです。
Later, after they have come to know who he is,
ヨセフのこの正体が分かって、
his brothers come to Joseph begging forgiveness for what they have done to him.
兄弟たちが許しを請いに自分の元に来たとき、ヨセフは兄弟たちにこう言うのです。
And you remember what Joseph said to them on that occasion.
出エジプト記50章20節。
He said, "You meant to do me harm, but God meant it for good."
あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。
God is able to take the evil deeds of men, the evil and the calamitous things that happen in this world, and He can turn them to His good purpose.
この世に起こるさまざまな災い、さまざまな悪の諸行を神は御手の中で用いられて、良きことのための計らいとなさるのであります。
That we do know.
私たちはそのことを確実に知っております。
And there's something else we know.
もう一つ悪についてお話しいたします。
Evil carries within it the seeds of its own destruction.
それは悪はそのうちに滅びの種を内在しているということです。
We live in a moral universe.
私たちは神が作られた正しい世界に住んでいます。
Psalm
89, verse 14, 詩篇
89編14節にはこうあります。
義と公正はあなたの王座のもとい。
This is the universe God created, and it is a moral universeIn which justice eventually will be done.
この世界は神が作られた正しき世界。この世界では必ず正義が、神の正義が最終的に勝利を収める。
Evil never has the last word.
悪が最終的な勝利を収めることはない。
It will always, inevitably, sometime be defeated.
悪は必ず最後には滅ぼされる。
Psalm 34, verse 16 says, The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.
詩篇34編16節にはこうあります。主の御顔は悪をうなす者どもに敵対し、主は彼らの記憶を地から消し去られる。
Hitler proclaimed his evil empire to last for 1,000 years.
ヒトラーはその悪の帝国が千年続くと豪語いたしました。
It lasted 12 years.
しかしそれはわずか12年で滅び去ります。
God is just and justice will prevail.
神は正義、そして神の正義は必ず勝つのであります。
But we also need to remember this.
もう一つ私たちが頭に入れておくべきことがあります。
This world.And this life is not all there is.
というのは、今私たちが生きている世界だけがこの世ではないということです。
In this life, justice is not always seen to prevail.
この世では正義がいつも勝つとは限らないように思える時があるかもしれない。
But there is another life coming.
常に、しかしこの世の後に来るべき世があるのであります。
And you remember the book of end of Revelation, Jesus is quoted as saying these words.
ヨハネの黙示録の最後にイエス様が言っている言葉があります。
Behold, I am coming soon, and my reward is with me.
見よ、私はやがて戻ってくる。そして私はあなたたちへの報いを携えてくる。
Jesus will.Give to every man what his works have deserved.
そして一人一人にその行いに通じて報いを携えてイエス様が来られるのです。
Now, all of this part of the Christian worldview.
ここまで悪についてのキリスト者の世界観についてお話ししてまいりました。
Until now, I've been speaking of the evil that men do to their fellow man.
で、これまでお話ししてきたのは人間によってもたらされる悪についてであります。
It is much more difficult to consider the evil that happens through the forces of nature.
自然の力によって、あるいは病によってもたらされる災い、これはもっと考えるのが難しい問題です。
For example, we say that God controls all of nature.
神様がすべての自然を、すべての自然を支配しておられるということを考えるとなおさらであります。
That means he controls typhoons, earthquakes, tsunami.
台風、地震、津波。
Also, he controls diseases like cancer or blindness or Alzheimer's.
また、がんや失明、アルツハイマー病などの病も神様のコントロールのもとにあるということを考えるとなおさらです。
How do these things fit into our world view?
これらのことをどのように考えたらいいのでしょうか。世界観の中にどのように取り入れたらいいのでしょうか。
And again, I have to confess, I do not know.
ここでも私はわからないと告白せざるを得ません。
Does God have some purpose in allowing these natural disasters?
このような自然災害を下される神様に何らかの目的が果たしてあるのでしょうか。
I have to say yes, he does.
私は、
I believe that nothing happens by mere chance in this world.
私はそう信じざるを得ません。なぜならば、私はこの世界で起こることは何一つとして偶然ではないと信じているからです。
It is part of our worldview as Christians that God is directing all of history and all the events in this world, and He controls them.
神様がすべての歴史を、すべての出来事を、そしてすべてを支配されているということを私は信じているからであります。
And also that God is good.
そして神は良きお方です。
His love determines all that He purposes to do.
神様の目的は常に愛ということ、それを私は信じているからです。
I believe that.
私はそのことを信じております。
And therefore I trust God to do what is right and just and loving.
ですから、私は神のなさることはすべて正しく、すべて善で、すべて愛に根ざしていると信じるのであります。
Even though I do not understand why God allows such natural calamities.
なぜそのような自然災害が起こるのか、その理由は分からなくても、私は信じるのです。
Well, we say we live by faith, and I think that is one part of our faith, to trust that God is good and loving even when we don't understand.
信仰によって生きると言います。私たちが理解が及ばなくても、神がなさったことは常に善。常に愛、そう信じていくことが信仰によって生きるということなのではないでしょうか。
Of course, it is easy enough to form a worldview as an intellectual construct.
頭の中で抽象概念として世界観を思い描くことはある意味でたやすいことです。
But it is a far different matter when These evil things happen to you personally.
しかし、自分が実際に災いに襲われたときに、自分の身に災いが降りかかったときに、その世界観を生き抜くということは、それとは全く別なことなのであります。
That's when our faith is really tested.
なぜならば、そのとき、私たちの信仰が試されるからです。
One thing that has been helpful to me was something that Malcolm Muggeridge wrote some time ago.
この世の不幸について私が示唆を得た、マルコム・マガリッジというジャーナリスト、前の時代のジャーナリストであり批評家の言葉があります。
Malcolm Muggeridge was a British journalist and the literary critic.
マルコム・マガリッチという人はイギリス人で、ジャーナリストであり、文芸批評家でありました。
He wrote these words.
彼が残した名言があります。
The greatest calamity that can befall a man is that he should come to feel at home in this world.
人の最大の災いは、この世の居心地が良すぎて満足しきってしまうことだ。
Think about that for a moment.
考えてみてください。
The greatest calamity that can befall a man is that he should come to feel at home in this world.
人の最大の災いは、この世の居心地が良すぎて満足しきってしまうことだ。
When everything is going well, we feel that we are in control of our lives and our situation.
すべてがうまくいって、何事も自分の思い通りになる、そんな時は、
Then we begin to feel that we can get on by ourselves. We don't need God.
何でも自分の力で成し遂げることができるから、神など必要ない、そう思うようになってしまいます。
As one university student said to me one time, I will live by my own power.
ある大学生が私に言った言葉があります。先生、私は自分の力で生きていきます。
Well, this may be one reason God allows all these calamities to happen in the world.
もしかすると、人がそうならないように、神様はあえて様々な災いを私たちの上に下されるのかもしれません。
It reminds us that we are not in control of our lives.
私たちが自分の力で自分の人生を支配しているわけではないということを思い起こさせるために神様、私たちは明日自分の身に何が起こることさえわからないのです。
Our Lord Jesus was once faced by this kind of situation.
私たちの主イエス・キリストもこれと同じような問題に言及されたことがあります。
You will remember Luke records the fact that a tower in Jerusalem called the Tower of Siloam collapsed and killed 18 people.
ルカによる福音書13章4節に出てくる話です。エルサレムのシラムの塔が倒壊して18人の人が犠牲者となりました。
Now the common beliefOr opinion of people in that day was, when bad things happen to you, it means God is judging you and punishing you for being a great sinner.
人に災いが起こるのは、その人が起こした罪のゆえであるというのが、その当時の支配的な考えでありました。そして、この犠牲となった18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも多くの負債があったのではないかと考えられていたのであります。
You remember what Jesus said. I think you got ahead of me a bit. What Jesus said was, No, that's not the case. But unless you repent, you too will perish.
しかし、イエス様は言われました。そんなことはありません。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。
That would have been a very...appropriate moment for Jesus to explain why bad things happen to innocent people.
なぜ罪のない人が災いを被るのか、そのことについて説明をする大変良い機会ではありましたが、
But he did not try to explain.
そのことについては言及されませんでした。
He said, in effect, these things happen to remind you that you must repent.
このことから警告を受け取りなさいとイエス様は言われました。悔い改めなさい。
Calamities that happen to us are designed to lead people to God.
人々を神に導くため、悔い改めに導くため、神は自然の災害を下されるのではないでしょうか。
Now, at this point, I'd like to try to summarize for you what we have covered so far.
ここまで話してきた、お話ししてまいりましたキリスト者の世界観について、ここで箇条書きの形でまとめておきたいと思います。
Point 1. God exists.
1. 神は存在する。
He is eternal. He is invisible. He is omnipotent and omniscient. He is self-existent and self-sustaining.
神は永遠の存在、目に見えない全知全能、独立自存の存在でおられる。
He exists apart from his universe, but he fills it all and completely.
この世界と離れて存在されるお方と同時に、この世界にすべて偏在されるお方。
In his character, he is perfectly good, perfectly just, loving, compassionate, and holy.
神のご性質は全き善、全き義、愛と慈しみ、憐れみに富みたもお方。
Because of his holiness, his anger, his wrath is against all forms of evil.
神は義なるお方、神は清きお方、ゆえに神はすべての罪とすべての不従順に怒りを向けられる。
Second point.
第二。
God created this world out of nothing.
神は無からこの世界を作られた。
He created everything good.
神が作られた世界は、被造物はすべて良かった。
He created man in his own image.
神はご自身の似姿に人間を創造された。
And he gave to man the task.And responsibility of caring for his universe, his world.
そしてこの人間に神はこの世界を保ち発展させていくその使命をお与えになった。
Caring for it and developing its potential.
その世界を保ち、そして可能性の限りに発展させていくその使命を与えられた。
Third point.
第三。
Adam was originally good.And was tempted by Satan to disobedience.
アダムは良きものとして存在され、創造されたが、サタンによってそそのかせ、神に背いた。
He rebelled against God and brought misery and death on himself and all his descendants.
神への背きの罪によって、自身と、そしてすべての彼の子孫に死と、そしてすべての悪と不幸が降りかかることになった。
As a result,Every human being and every human institution has gone wrong.
そしてその結果、すべての人間と人間が作り出すすべての制度が誤った方向に進み、罪の奈落に落ちることになった。
Contaminated by evil.
悪によって汚れることになった。
Also, the natural world was affected.
そしてその影響は自然の世界にも及んだ。
According to Paul, in Romans, all nature has been, as he says, subjected to futility.
ローマ人への手紙8章20節によれば、すべての被造物が虚無に服した。
Point 4.
第4。